どうも、美術オタクの瀬尾彩です。このポッドキャストは10年ほど前まで大学で美学と美術史の勉強をしていた瀬尾が展覧会に行った感想やアートについて語る番組です。今回の展覧会はデイビッド・ホックニー展。ホックニー、あんまり、正直よく知らないんですよね。ホックニーが、どうやら今を生きる画家の中で、すごくこう有名な画家であるということらしいんですけど、正直全然私は知らなくて、名前も最近知ったくらいだったんですね。ただ、世界で最も人気のある作家の一人というふうに、展覧会では言われていました。全然知らなかった。で、何で私はホックニーを知ったかというと、ホックニーが本を何冊も出しているんですが、その中に子供向けの本があって、初めての絵画の歴史っていう本があるんですよ。で、それを、どこだったっけな、なんか本屋さんか、美術館のミュージアムショップかなんかどっかで見て、あ、息子にいいかなって、うち6歳の息子がいるんですけど、息子にいいかもなとか思って本屋さんかなんかでパラパラめくっていて、その時に、画家のデイビッド・ホックニーさんが書いてる本なんだなって思っていて、で、名前がこう、なんていうのかな、ホックニーってこう、なんか私の中だとすごく言いなじみのない文字列なので、あんまりこう日本語的に言いにくい文字列のお名前ですよね。なので結構印象に残っていて、で、その作者として、その初めての絵画の歴史っていう子供向けの本の作者として最近知って、で、なんかそういう人もいるんだなって思っていたら、展覧会があるっていうことで、せっかくだし、じゃあ見に行こうかなっていう感じで行ってきました。で、印象としては、現存する作家なので、現代作家になるんでしょうけど、なんとなくこう20世紀美術の人なのかなという印象を強く感じました。で、ホームページによると見どころとしては、日本では27年ぶりとなる待望の大型個展とあって、27年ぶりってすごいですよね。御年いくつだったかな？80代だったはずなので、27年、約30年前だから、50歳くらいの時に日本では個展をやっていたっていうことなんでしょうけど、今回27年ぶりに個展をやると。で、2つ目の見どころとして、近年の代表作春の到来シリーズっていうのが日本初公開だよと。で、3つ目の見どころとして、今を生きる画家ホックニーの世界を体感する全長90メートルの新作、世界初公開の自画像。新作と世界初公開の自画像とっていうのが、それぞれ見れるよっていうことで、見どころとしてホームページには書いてありました。で、感想としては、なんかすごくね、総じて明るい絵が多くて、なんか幸せだなって思いました。私が前に出させていただいた、オニオンラジオの河村さんが、ホックニー展見たときに、すごくこう、頭の中がサチって感じになるっていうふうにおっしゃっていて、それすごいわかるなと思って、多幸感があるんですよね。で、細かい、それぞれの作品について言っていくと、4章に肖像画があって、で、ダブルポートレートとか、ダブルポートレートっていうのが、一つの肖像画の中に二人の人物を描くっていう、ホックニーの手法というか、その、なんていうの？特徴？があって、そういったものだったりとか、いろんな、肖像画があったんだけど、私が気になったのはフォトドローイングっていうのが大きな作品で、2022年6月25日括弧額に入った括弧閉じ花を見るっていう作品があって、これがタイトルなんですけど、それが、フォトドローイングっていう手法で描かれている、制作されているっていうことだったんですね。で、他は確か、他のダブルポートレートのシリーズとかって、すべてペインティング？確かアクリルとかだったと思うんですけど、なんかそういうペインティング、つまり、肉質で描いてるんだけど、その、2022年6月25日、額に入った花を見るっていう、その割と新しい対策だけは、フォトドローイングっていうあまり聞かない手法で表現されていたんですよね。で、対策、大きな作品なので、目を引くんですよ。で、 まあ、ずっとこれまで絵画絵画、アクリルで描かれた絵画絵画絵画って並んで、まあ、急にそれが来るので、一瞬絵なのかなって思ったんですけど、それを見た人が口々にこれも絵なのっていうふうに言っていて、でもまあ、見るとフォトドローイングって書いてあるので、まあ、写真をどうにかしてるんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんかこう、どう見ても写真なんですよ。で、まあ、後から調べると、フォトドローイングっていうのが、少しずつ角度の変えた写真を何枚も組み合わせて貼り合わせる、貼り付けるっていう、まあ、簡単に言うと合成写真のことのようです。なんかね、フォトドローイングって調べるといろいろ出てきてよくわかんなかったんだけど、ホックニーの言うフォトドローイングは、この合成写真の手法のようです。なので、何が面白かったかっていうと、要するに展示体験として、絵が並んできて、で、同じシリーズですよっていうふうに急に写真を出されると、それもリアルに描かれた絵なのかって脳が錯覚するっていうのが すごい単純に面白いなっていうふうに思いました。やっぱり、こう、写真みたいな絵とかって結構褒め言葉だったりとかすると思うんですよね。超絶技巧みたいなものが。結構好まれると思うんですけど、ペインターの作品ですよっていうことで目の前に提示されると、あ、なんかすごい絵が来たみたいに反応してしまうのかなって思うと面白いなっていうふうに思いました。はい。で、あとは、5章に、視野の広がりっていう章があって、そこが、ピカソの最晩年の版画を手掛けたスリ師ですね。スリ師って版画する人、スリ師と出会いがありましたよっていうところから、ホックニーが空間認識について意欲的な実験を繰り返した時期の作品を展示しているっていうのが、まあ、この5章だったんですけど、そのピカソの版画を手掛けたスリ師の出会いっていうところが、まあ、結構面白いなって思っていて、ピカソのキュビスムっぽいというか、一点透視図法って、いわゆる遠近法のことですね。遠くのものを小さく描いて、手前のものを大きく描いてっていう遠近法ってあると思うんですけど、あれを綺麗に描くためには一点透視図法っていう描き方があって、一つ一点消失点っていう、ここに全ての線が集まるよっていう点を置いて、そこに向かって中心線を引いていくっていう方法の遠近法を一点透視図法っていうんですけど、これがすごく伝統的な絵画の描かれ方だったんですね。ルネサンス期からずっと続いてくる、伝統的な絵画の描かれ方だったんですけど、それを崩したのが、まあ、崩したのって多分歴史的にピカソが最初ではないと思うんだけども、でも結構一点透視図法を崩したっていうと、私の中で結構ピカソのキュビスムって、それこう崩したよねっていう印象が私の中では強いんですけど、なんかそういった、そのピカソからの影響を、スリ師っていう人を介して、まあ、影響を受けたっていうふうに思うとすごく面白いなっていうふうに思いました。で、これも写真の作品なんですけど、日本の京都にある龍安寺の石庭っていう、日本庭園があるじゃないですか。日本庭園っていうのかな、あれ。まあ、龍安寺の石庭があるんですよ。それを写真に撮った作品で、龍安寺の石庭を歩く2010、あ、ごめんなさい。タイトルを言うと、龍安寺の石庭を歩く1983年2月京都っていう作品があるんですけど、それは、どうやって写真が撮られたかっていうと、まあ、さっきの、フォトドローイングと同じような感じかと思うんですけど、縁側を少しずつ歩いて、本人が移動しながら、100枚以上写真に撮るんですよ。で、少しずつ移動して撮っていった写真を、こう全部貼り合わせて作った作品があるんですけど、それがもう完全に遠近感っていうのを解体して、龍安寺の石庭ってちょうどこう長方形になってるんですけど、その長方形って普通の、さっき言った一点透視図法、普通の遠近法で見たときって、やっぱり奥側が狭くなって、手前が広く見えるっていうのが基本的な遠近法だし、写真に撮った時もそういう風に見えるはずなんですけど、そうではなくて、写真を貼り合わせることで、いろんな角度から撮った写真を貼り合わせることで、全くの長方形に見えるように、写真を貼り合わせていったっていう作品が、この龍安寺の石庭を歩く、1983年2月京都っていう作品なんですね。で、それを、一枚の平面にしているっていうのが、まあ、なんかすごくキュビスムっぽいなというか、キュビスムって、 まあちょうどね、今、キュビスム展やっているので、それも見に行きたいなって思ってるんですが、キュビスムって何を解体したかっていうと、形を解体したんですよね。一つのものを、他の視点から見たときに、どういうふうに見えるかっていうのを組み合わせて再構成したものがキュビスムなんですよ。っていうのが私の理解なんですけど、まあ、これにすごく近いことを写真でやってるなっていうふうに思いました。で、ジュニアガイドの説明を読むと、多分私がさっきした拙い説明よりも、伝わるかなって思うので、ちょっと読ませてもらうんですけど、ホックニーは1983年、京都の龍安寺にある石庭を訪れました。そして、縁側を少しずつ歩いて移動しながら、足元から塀まで順番に100枚以上の写真を撮って貼り合わせました。なぜそのようなことをしたのでしょうか。ホックニーはこの作品で遠近法に挑んだのです。私たちがよく知っている遠近法では、手前にあるものほど大きく、遠くにあるものほど小さく表現されます。例えば、この長方形の庭を正面から1枚の写真に撮ると台形に写ります。しかし人が肉眼で見るとき、この庭は台形ではなく長方形だと理解するはずです。そこでホックニーは、写真でも肉眼で見えるようにこれを表現できないかと考えました。そしてそのためには、撮る人の視点が動く必要があると気づいたのです。そうやってできたこの作品には、庭の端から見ると隠れてしまう石も写っています。また、下の方にあるホックニーの足元は、1枚の写真では捉えることができない動きや過ぎゆく時間を表しています。ホックニーはここで複数の視点から見たものを一つの平面で表現する面白さを発見したのです。っていう風に書いてあるんですけど、いや、本当にこれ面白いなと思って、ピカソとやってることがすごく、キュビスム時代のピカソとやってることがすごく近いなっていうふうに思って、面白いなっていうふうに思いました。はい。で、見どころの一つとして、春の到来というシリーズがあるよっていう話が前半でしたと思うんですけど、これは私も見たときすごくいいなって思いました。大きい絵画って、没入感があっていいなって思ったんですよ。春の到来シリーズってすごく大きな、人間の身長よりも高いくらいの高さのある、縦長のキャンバスに描かれていたんですけど、すごい没入感があるし、あと色が、なんていうのかな、鮮やかなので、すごく多幸感があるなって思ったんですよね。で、去年かな？一昨年かな？ダミアン・ハーストの桜展っていうのがあって、ダミアン・ハーストっていう現代美術家の人がいるんですけど、イギリスの作家かな？だったと思うんですけど、ちょうど桜の時期に桜展っていうふうにやっていて、ダミアン・ハーストが描いた桜の絵を、飾るっていう桜展っていうのがあったんですけど、あれは、美術館でお花見をしたような気分になるような展覧会だなっていうふうに思ったんですね、当時。で、すごく体験としてはそれに似ていたなって思っていて、大きい絵、しかも描かれているのが春の暖かい、春の到来っていうシリーズ名なだけあって、春の暖かい空気感とかっていうのが表現されていて、で、それにぐるーっと囲まれるんですよ。展覧会の会場の、4面壁の4面全部に、その春の到来シリーズが全部並んでいて、それがすごく、なんて言うんだろう。春が来たなっていう感じがすごいしたんですよね。なので、その演出も含めてすごくいいなっていうふうに思って、多幸感があるなって思いました。で、その春の到来シリーズは、iPhone で、iPhone、iPad かな？まあ、そういうテクノロジーを使ってドローイングしてるっていうのが、まあ、押されてたんですよ。その押しポイントとして、キャプションに書いてあったりとかしたんですけど、個人的には別にそれが面白いとは特に思わなくて、私自身そんなに、まあ、絵を描かないので、技法にあんまり興味がないんですね。何で描かれていようとアウトプットしたものが全てでしょっていう見方をどちらかというとする方なので、そこはあんまり、あ、そうなんだなって、そうやって書いたんですね。以上終了みたいな感じだったんですけど、でも、そこが面白いっていう人もいますよね。はい。なので、総評としては、まあ、総じて明るくて、で、やっぱり、 大きい作品が多いですね。日本の作家って、まあ住宅事情とかもあるのかもしれないですけど、小さい作品を、小さいというか、あんまり大きな作品って、ここぞという時には書くけど、たくさん大きな作品を作るような作家って私パッと浮かばなくて、私が知らないだけかもしれないけど。でもホックニーの絵は全部大きいんですよ。だから、ああ、なんかすごい、海外の住宅事情のことを、ちょっと思いを馳せたりとかしました。はい。あと、今回、作品リストが手に入らなかったんですね。手に入らなかったっていうか、配ってなくて、ちょっと見当たらなくて。なので、もしかしたら作品のタイトルとか間違えてるところがあるかもしれないです。そこはちょっとご容赦ください。はい。で、この展覧会は11月5日までですね。ちょっと、アップする、この音源をアップする日からするとかなり日数が短いかなって思うんですけど、11月5日まで東京都現代美術館で開催しています。はい。で、最後に雑談的になんですけど、同時開催の、共館とかじゃなくて、展っていうのが今やってるんですね。で、会期が北二展と全く一緒で、で、それも一緒に見てきたんですよ。で、まあ、面白いですよね、展示のタイトルが。共感とかじゃなくて。最近仕事で、孤独とか孤立っていうテーマを考えたり書くことが多くてですね。共感とかじゃなくて展の中で、渡辺篤さんの I'm Here プロジェクトっていうプロジェクトがあって、それがすごくね、いいプロジェクトだなって思ったりしたんですよね。で、どういうプロジェクトだったかっていうと、引きこもり当事者だった渡辺さんが、まあ今、現代美術家として活動されているんですけど、その引きこもり当事者と共同する形で発信して、アートが社会に向けて直接的な作用をもたらす可能性を模索するアートプロジェクトっていうふうに書いてあったんですけど、まあどんなことをやるかっていうと、例えば同じ月を見た日っていうプロジェクトだと、まあやることとしては月の観察なんですよ。月を撮影してもらうんですけど、その同じ月っていうのを、まあ、それぞれ撮影してもらったものを集めて展示するっていう、まあ、すごくシンプルなプロジェクトなんですけど、撮影をきっかけに他の人の眼差しとか想像力っていうのを誘発するプロジェクトになっていて、特にコロナ禍で孤立感を感じた人に呼びかけた、プロジェクトだったそうなんですけど、これは月を撮影して、で、そのデータを送ってもらうのかな？で、それで、コロナ禍中は、その孤独を感じている人は月の写真を、まあ、ここに送ってくださいみたいな感じで、送ってもらって、で、それを、日付順に並べて展示してあったんですけど、コロナが落ち着いてくると月の写真の数っていうのが少なくなって、でも、それでもまだ月の写真が送られてくるっていうことは、孤立とか孤独感っていうのを感じている人っていうのは、まあ、存在するんだなっていうのが、感じました。で、孤独とか孤立ってやっぱりメンタル病むし、そういうデータもあるみたいなんですよね。で、一般的なアプローチとしては支援をするっていうことになると思うんですけど、つまり孤独を感じている人に対して、まあ、行政だったりとか、何か別の NPO だったりとか、何か別の団体が支援をする、当事者を支援するっていう形になると思うんですけど、そこを支援っていう形ではなくて、一緒に働く、一緒にアートプロジェクトをやるっていう、共同するっていう形を取ることで、細いつながりを作るっていうのがすごくいいプロジェクトだなって思いました。この展示のタイトルの、共感とかじゃなくてっていうタイトルからも、まあそうなんですけど、やっぱり人とのコミュニケーション、まあ共感だったりとか、まあ一緒に今の出したワードで言うと共同するだったりとかっていうようなこと、その人とのコミュニケーションの、問いかけみたいのがされてる展覧会で、結構面白かったなって思いました。ただちょっとホックニーがボリュームが大きかったので、その後に見たので、結構読み飛ばしているようなところとかも多かったんですけど、あれはあれで一つの、展示として見たら、もっとなんていうのかな、吸収力というか、私の吸収力が違ったんじゃないかなとかって思って、ちょっともったいないことしたかななんても思っています。まあ、本当に最後の最後雑談的に言うと、この更新が3ヶ月ぶりくらいなんですけど、今これ喋りながら、 こんな感じでいつも喋ってたっけっていうのがすごい探り探り喋っていて、今日もしかしたらすごくお聞き苦しい配信だったかもしれないです。っていうのも、ちょっと反省しつつ、締めていきたいと思います。本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。感想はツイッターでハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければ嬉しいです。今ツイッターはツイッターじゃなくて X とかっていうこと、名称に変わったんですよね。X でハッシュタグ鑑賞手帳でつぶやいていただければと思います。それでは本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。